使徒言行録の13章13節から16節までをご一緒にお聞きしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。ここにパウロとその一行はパフォスから船出した、そう言われています。アンティオキアの教会から世界中に福音を伝えるように送り出されたバルナバとサウロ、そしてヨハネ・マルコ、そういう3人がいましたが、どうやらこの3人がです、最初の伝道地であったキプロス島で働いているうちに、一行の中心、指導的な立場に立つ伝道者がバルナバからパウロに移り変わったらしい。この13節の言葉はしばしばそんなふうに取り沙汰される言葉です。13章の4節のところを見ますと、そこでは聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはというふうにバルナバの方が先に名前が挙げられていたのです。ところが今日の13節ではパウロとその一行はというふうにバルナバが先に出てくるのではなくてパウロの名前が先に出てきます。14節でもパウロとバルナバはというふうにやっぱりパウロの名前のが先に出てくるわけです。何人かの伝道者が一つのチームとなって伝道の技に使わされていくとき、その働きの中心にはいつもよみがえりの主イエスキリストが共にいて導いていてくださいます。でもちろんそのチームの中に肉眼でイエス様の姿が確認できるわけではありません。しかし聖霊が働いてそのチームの伝道者一人一人を勇気づけてくださり、粘り強く辛抱強く福音を述べ伝えるその御業へと持ち運び用いてくださいます。バルナバやサウロたちの場合もその通りで、ですから13章の4節のところで聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはというふうに言われていました。バルナバとサウロは自分たちの旅が聖霊に送り出され、また主イエスキリストが共にいて導いてくださるのだ、そういう思いを持ってこの旅に出かけたのでした。で、二人ともこれから始まる自分たちの旅の行く手にどんな出来事が待っているのか、行く手にどんな人々が生活をしているのか、自分たちがそこで受け入れてもらえるのかもらえないのか、そういうことについてはまるで見当がついていません。しかし大切なのは出会う相手の人たちがどのような人たちなのかということではありません。あるいは困難に直面するとき、それに対処できるようなさまざまな力が自分たちの側にあるかないかということでもありません。そうではなくて主イエスキリストが共にいてどんなふうになったとしてもきっとそのところを助け導いてくださるという、その点を知っているということが何よりも大切なことです。バルナバとサウロはそのことをよくわきまえていて、そしてそうであるならば自分たちが歩むこの旅の目的を叶えさせてくださるのもまた主イエスキリストなのだ、でそう知って信じて歩んでいました。したがってバルナバにせよサウロにせよ、自分たちのチームの指導的な役割を果たす人物がお互いのどちらであるということについては大して気にはしていなかったようです。今日の記事、そしてここからあとずっと確かにパウロの方がバルナバよりも先に名前が出てくるようになりますが、しかしだからといってバルナバが気を悪くした形跡というのは全くありません。パウロにしても自分が主導権を握りたいと考えてバルナバの立場を脅かしその立場を奪い取ったというわけではありません。でもしかするとこの二人の、この立場の交代というのは 先に二人がキプロス島で経験させられたことに関わっていたのかもしれません。すなわちキプロス島で二人が主イエスの十字架と復活の福音を述べ伝えていたときに、この島の総督であったセルギウス・パウルスという人物が二人の語る主イエスの福音に興味を持ってくれるということがありました。総督はもっと詳しいことを知ろうとして、この伝道者たちを自分の官邸の中に招き入れてくれたのですけれども、そのところでこのバルナバとサウロ、そしてヨハネ・マルコは正体のわからないバルイエスという、そういう人物と出会うことになります。でバルイエスというのは、その箇所の話をしたときに申し上げましたが、名前の意味はイエスの息子という意味の名前です。自分がイエス様の子であるかのように名乗りながら、しかし別の機会には別の名前を名乗ったりしてるんです。エリマという名前で、これ魔術師という意味ですが、いかにもそれはもう本名ではなくて、魔術師であるという、そういう名前です。あるいはまたこの人はある時にはユダヤ人の預言者のように見せながら、その裏では魔術師の顔も持っている。でそんな全くもってつかみどころのない人物でした。でこのバルイエスが立ち回ってキプロス島の総督セルギウス・パウルスを福音信仰からそらさせよう、そんなふうにしたときに、実は実直で穏やかな性格であるバルナバはこの偽り者とうまく渡り合うことができなかったんです。より若いパウロの方が冷静にこのバルイエスの正体を見破って、バルイエスのようなあり方では偽りと欺きのためにすべての物事の判断がつかなくなる、でそのように明瞭に伝えたのでした。でキプロス島というのはもともとバルナバが生まれ育った故郷です。バルナバにとって勝手が分かる場所だと思ってこの伝道旅行の最初におそらく渡ってきたのですけれども、しかしそのよく分かっているはずのところでもこんなふうなことがある。でバルナバもパウロもこういうことを経験させられる中で、バルナバの方が一行を指導する立場をパウロに譲り委ねるということになったのかもしれません。いずれにしてもバルナバ自身はこの交代のことをちっとも意に介さず、これまで通りパウロとの信頼関係を保って同じように旅を続けていった、そういうようです。ところがです、このリーダーの交代につまずいた人物がいたのです。でそれが3人の中で一番若いヨハネです。でこのヨハネは別のところではマルコと呼ばれることもありますので、まあ、普通はヨハネ・マルコと呼ばれたりします。でこのヨハネ・マルコは一行がキプロス島のパフォスから船出して小アジアのペルゲにやってきたときに、チームを離れて一人でエルサレムに戻ってしまった。それが13節に述べられていたことです。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまったと言われています。でここにはどうしてマルコがそういうふうに行動したのか、ヨハネマルコがそう行動したのか、その理由は何にも記されていません。ですから断定的なことを言うわけにはいかないんです。しかしこのヨハネマルコは間違いなくペルゲで行こうと別れてしまった、エルサレムに帰ってしまった、これは、事実であるようです。でどうしてヨハネマルコがそんなふうな行動を取ったのか、であくまでもこれは想像の域を出ないのですけれど、しかし、いくつかの説明が昔からされてきているんです。まずです、ね、このヨハネ・マルコという人物は、バルナバのいとこにあたる、そういう人でした。ですからいとこのバルナバが一行の指導者である限りは、自分はそのカバン持ちをするようなつもりで一行に加わっていたのですけれども、バルナバが チーム全体を主導する立場ではなくなったので、このヨハネ・マルコは一行離れることにしたのではないか、そんなふうに説明する人たちが昔からいます。そしてそれに加えてこんな説明をする人もいるんです。このヨハネ・マルコは穏やかな性格であるいとこのバルナバがこのチームを主導している間というのは安心してこのチームに加わっていることができたけれども、しかしもう一人のパウロ、サウロ、パウロですね、この人は時に激しいところがある。特にシエスの十字架と復活を伝えるためだったらどこへでも赴いていくという、そういう気概を持っている。でこのパウロがチームを主導していくことになると、自分たちはこの先どこに連れてかれるかわからない、そういう不安を感じてチームから離れることにしたのだ、そんな説明もされる場合があります。でこのヨハネ・マルコが一行から離れた理由はそんなふうに、いろいろに考えられて取り沙汰されるのですが、実際はどういう理由だったのかということは聖書に書かれていないので分かりません。分かりませんが、聖書に書かれていることで分かることというのは、このヨハネ・マルコが離れたことについてパウロとバルナバで受け止め方が違った。でこれは聖書の中に記されています。少し後の話になるんですけれども、この1回目の伝道旅行を全部、歩む、バルナバとサウルと、パウロとバルナバのチームで乗り切ってエルサレムに戻ってです。そしてもう1回、この最初の伝道旅行で、建設された教会を訪ねよう2人で話し合った時にです。このパウロとバルナバはヨハネ・マルコのことで意見が衝突して、結局2人は一緒に出かけるのじゃなくてそれぞれに伝道旅行に出かけたのだということが知られています。この使徒言行録の少し後ですが、15章の36節から41節にかけてそのことが述べられています。新約聖書の244ページです。244ページの下の段、段落が変わっているところですけれども、15章の36節から41節まで、少し長いですがお読みいたします。数日の後パウロはバルナバに言った。さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。で、ここから分かることというのは、ヨハネ・マルコがエルサレムに一人で戻っていったということについて、パウロはこれをヨハネが臆病風に吹かれた出来事だと、そう受け取ったということです。自分たちと共にいてくださる主イエスキリストに全てを委ねて、どんなことがあってもイエス様が自分たちを導いていかれるのだ、どんな困難に出会ってもイエス様が共におられるのだから大丈夫だと、そう思って旅をしていたのではなくて、ただ人間のバルナバに信頼を寄せ従っていたに過ぎない、そう考えて、今回も同じようになるから連れていくのはよそうと、そういうふうに言ったわけです。ところが一方バルナバの方はです、ヨハネ・マルコのこの一行離れたことについて、これはやむを得ないところがあったと、そんなふうに人間的には寛大に優しく受け止めて、もう一回マルコを連れて、ヨハネを連れて旅に行こうとしていた。 バルナバとサウロが一番最初に旅を始めたときに聖霊によって送り出されたと言われていました。でその点でヨハネ・マルコも同じ思いを持ってくれていると、バルナバとサウロは最初思っていたわけですけれども、しかしそんなふうに聖霊の働きに自分自身を委ねて、イエス様が共にいてくださるってそのことだけにより頼んで、イエス様のみに信頼して歩み続けるということがこの地上でどんなに成り立ちにくいのか、そのことが改めて示されるような出来事が、このヨハネがエルサレムに戻ってしまったという出来事だろうと思います。バルナバはそれを温かく寛大に受け止めたわけです。そういうことは人間だったらあり得る、仕方がない、でももう一回一緒に歩もう、バルナバはそう考えたわけです。パウロはそんなふうに腰が座っていないのではとても今からの旅に一緒に連れて行ってもまた同じことが繰り返されてしまうから、これは良くないからやめよう。そこでとうとうパウロとバルナバが意見が一致しなかったために別々に歩んでいくというふうになったわけです。でパウロとバルナバはこのヨハネについてそれぞれに違った判断をし、違った思いを抱きはしました。しかしです、共通していることがあります。それは2人とも深く心を痛めたということです。で使徒言行録の記事の中には言葉ではっきりと示されているわけではありませんけれど、実はペルゲでヨハネ・マルコが一行から立ち去った後、パウロがどうやら少し深刻な病気に見舞われてしまったようなんです。今日聞いているこの13章の13節でヨハネが一行と別れて帰ってしまったと言われているその次の14節のところでこんなふうに言われています。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。一人で読んでいるとおそらく何も感じないで、ただ、パウロとバルナバが、旅を進めたというふうに私たちは、ここを読み過ごしてしまうところだろうと思います。しかしです、ペルゲを通過したんだって言われてるんです。どうして通過してしまったんでしょうか。パウロやバルナバの性格からすればペルゲにやってきたんならそこで伝道したらいいのじゃないか、ちょっとそんなふうに思ったりもするわけです。それとも最初からの目的地がアンティオキアで、アンティオキアってのは大きな町だけどペルゲは小さな町なので、まあ素通りしてもいい、とただ通り過ぎていったということなんだろうか。しかしそうやってその考えてみると実はそうじゃないんです。このペルゲという町は、今日の町の名前でいうと、これはトルコのアンタルヤという町です。そして、これはインターネットで世界旅行の、サイトなんか行くと出てきますが、アンタルヤには、大きな古代都市の遺跡が3つも残されている。その1つがペルゲなんです。で、ペルゲという町は紀元前の3世紀から栄え始めて、紀元後の3世紀まで繁栄をした。つまりこのパウロとバルナバがこの町を訪れた時は実は繁栄している時代なんですね。そしてペルゲというのは実はピシディア州随一の町でもあります。このペルゲにはヘレニズム文化に彩られた華麗な文明が息づいていました。ですからパウロたちはです、道を急いでアンティオキアに向かったとは考えにくいんです。そうではなくて、ここには特に記されていませんし、また、詳しいことまではよくわからないんですけれども、パウロが何かここでこのペルゲで体の調子を崩してしまって、そしてこの町で伝道することができなかったようなんです。なんでそんなことが言えるのか。手がかりはガラティアの信徒への手紙の4章13節以下のところに記されています。新約聖書の347ページです。 347ページ、下の段ですが、ガラティアの信徒の手紙4章の13節14節をお読みします。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけで、あなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。今日ペルゲから先に進んでアンティオキアに行った、ピシリア州のアンティオキアに行ったというふうに、今日の箇所に言われていますが、実は、このアンティオキアという町はピシリア州とガラテア州の、境にある、そういう町です。そして、今日多くの学者たちが言っていることは、このピシリア州のアンティオキアという言い方は、おそらくピシリア州の中にあるアンティオキアというのではなくて、ガラティア州の中にあるピシリア寄りの場所にあるアンティオキアという、そういう言い方なんだろうというふうに、多くの人が推測しているんです。で、ガラティアの信徒の手紙というのは、どこかにガラティアという町があったわけではありません。ガラティアというのは一つの地方なんですね。パウロたちが第1回の伝道旅行で教会がいくつも建っていた、そこがガラティア地方ですが、そのガラティア地方一帯に建てられていた複数の教会の群れに宛てられた手紙がガラティアの信徒への手紙です。そして今お聞きしたように、このガラティアの信徒への手紙の中でパウロが言っていること、それは私がガラティアを訪れるようになったきっかけというのは、体が弱くなったことなんだ。そしてどういう病気だったのか、具体的なことまでははっきりわからないんですけれど、しかし少なくとも初対面だった人がびっくりするくらいに、ちょっと調子が悪い、あなた方にとって試練ともなるような具合だったというふうに言っていますから、少なくとも普通に見えないくらいに、調子が悪くなっている、そういうことがきっかけになって、あなた方のところに足を踏み入れることになり、福音を告げ知らせることができたんだって、パウロはガラティアの信徒への手紙でそう語っているわけです。ペルゲでパウロたち一行が福音を伝えなかったのは、伝えようとしなかったのではなくて、ヨハネに去られ、そしてまたパウロ自身も病に倒れてしまったために、とうとうこの町で福音を伝える構えを持つことができなかったから。そして、やむを得ずだったんですけれど、この、ペルゲにとどまることができずに、その先まで行ったということだったようなんです。そして実はこういうことというのは、パウロの伝道旅行の中で、時々起こっていたようなんですね。例えばこれは第二伝道旅行の中に起こる出来事ですが、パウロがですね、小アジアでエフェソという大きな町がありますが、エフェソの町に福音を伝えたい、そういう志を与えられた時にですね、聖霊によってその試みが実現しなかった、聖霊が御言葉を語ることを禁じたという言い方がで言われているんですが、パウロはエフェソに行こうと思ったんだけれど、エフェソでイエス様のことを伝えることがうまくできなかったということがありました。あるいは、それならばと思って今度はコンスタンチノープルというやっぱり大きな町があるんですが、そこに向かおうとしたときには今度は主イエスの霊がそれを許さなかった、これは使徒言行録の16章を読むとそんな言葉が出てまいります。これいずれも詳細は不明ですけれども、しかし少なくともパウロの計画通りにはことが運ばなかったということを言ってるんですね。福音がすべての人々に告げ知らされるようになる、この世界のすべての人がキリストの福音を耳にするためには、実は人間の目に一時うまくいかないように思えたり、つまずきに感じられたりすることが起こりうるのだということを、このパウロの出来事は語っている、 そんなふうに思います。そしてそれはおそらくはです、私たちが高慢にならないために、神様が信仰者たちにお与えになる試練なのだろうというふうにも思います。ピシリア州随一の都会であったペルゲで御言葉を伝える準備がどうしても整わなかったパウロたち一行は、山越えをして内陸部のアンティオキアに移動しました。病を抱えているパウロにとってこの旅はとってもつらい道のりだったに違いありません。しかしともかくもアンティオキアまでたどり着く。そこで、実はパウロたちはですね、思いがけず伝道の機会に恵まれるというふうになります。どういう機会だったか。このアンティオキアには一定数のユダヤ人たちが生活していて、ユダヤ人の共同体があったんです。そしてユダヤ人の共同体があったので、ユダヤ教の回廊がそこにありました。で、ユダヤ教の回廊があるということは、実はイエス様の福音を述べ伝えようとする人にとってはとっても助かることなんです。どうしてかというと、ユダヤ教の神様を信じている相手ならば、この世界をお作りになった神様ただお一人だということを最初から知っていってくれるわけです。そのことを知らない人たちの中でイエス様のことを伝えようとするときには、まず神様は一人なのかそうじゃないのかっていう入り口のとっても煩わしい論争をしなきゃいけない。しかも、そういう、信仰が共にあるわけじゃありませんから、最初からパウロたちを支えてくれるっていうことが決まってるわけでもありません。何もないところで伝道しようとしたら、パウロたちはまず自分たちの生活をまず自分で面倒を見て、そしてその上で、ギリシャ風のですね、たくさんの神々がいる、そういう、文化と、違うんだ、本当は神様お一人なんだということを、説明をして、そして、そのことを分かった上で、しかしその神様が救い主としてイエスもくださったんだっていう、そういう説明をしなきゃいけないわけです。ペルゲで伝道しようとしたら、そういうふうに、パウロたちは働かざるを得なかったんです。今日のペルゲの遺跡というのは、ヘレニズム文化が栄えていた跡が、そこここに現れている、そんなふうに、言われています。町の中心にあるものは何か、円形劇場であったり、あるいは、丘の方にアクロポリスの神殿の遺跡があるんだというふうに言われています。ですからペルゲっていうのはまるっきり、ギリシャ風の町なんですね。その町に住んでいる人たちは、ただお一人の神様を知ってるなんていう人たちではなかったわけです。だからパウロたちはどうしてもこのペルゲで、具合が悪いのに生活を成り立たせて福音を述べ伝えるというところまで、そういう構えを持つことができなかったわけです。ユダヤ人の共同体があるアンティオキアでは、まずその共同体があると何がいいかというと、旅をしてきた同胞を、喜んで迎えてくれて、具合が悪ければ家に迎えて介抱してくれる、そういうことが期待できます。そしてそれに加えて、入り口の煩わしい論争なしに、すぐに、私たちが信じているお一人の神様が救い主を与えてくださったんだというふうにイエス様のことを伝える、福音を伝える、その話に入ることもできます。でしかも、ユダヤ教の回廊の礼拝というのはです、大変に外から来る人にとってありがたいことがありまして、いつも顔を合わせている人たちはみんなお互いのことを知ってますから、そんなことをしないわけですが、教会の回廊の礼拝にもし、見知らぬ兄弟姉妹がやってきたときには、その人を通して神様の言葉を聞こうという、そういう時間が、設けられていたわけです。聖書が読み上げられた後、別の土地から来た兄弟姉妹に挨拶をさせたり、あるいは励ましの言葉を語らせるという、そういう習慣がありました。で、今日私たちが聞いている15節16節にかけて記されているのは、まさしくそういう風習の中で起こっている出来事であるわけです。15節16節を読みします。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、 何か改修のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。パウロはこうしてアンティオキアの街道の中で立ち上がり、渾身の力を振り絞って福音を語ります。私たちが今日読んだ聖書の箇所はわずか4節でしたが、実はこの4節の中には、確かにパウロたちの伝道旅行が始まって、最初に直面した危機の出来事が語られているんです。聖霊によって励まされ、共に仕えているんだと、そう思い込んでいた弟子に去られ、深く嘆き、そしてまた自分自身も身体的に病気になり、しかも一文なしで、旅の途中でのたれ死ぬかもしれない。そういう危険さえあったパウロたち一行に、主が機会を与え、門を開いていてくださった。それが、このピシリア州のアンティオキアの出来事だった。聖書はそう伝えているんです。そして、この第一回伝道旅行の収穫となるガラテア地方の諸教会の伝道が、ここに始まっていくというふうになります。で、思えば、私たちもそんなところがあるのじゃないかというふうに思うんですね。パウロ自身は自分が経験した病気のことを、私が傲慢にならないために神様が与えてくださった肉体の棘なのだと、そんなふうに語りました。何でも思い通りにトントン拍子にことが運ぶようになると、私たちは時に自分が本当に貧しいものに過ぎないのだということを忘れてしまいます。本当に貧しい、ちっぽけなものに過ぎないのに、なんだか自分がいろんなことができるように思って傲慢になってしまう。そして思い通りにならないことにすぐ不機嫌になってしまったり、あるいは弱い隣人や兄弟姉妹たちに対して冷淡になってしまったりします。そうならないようにパウロは、パウロ自身の弱さを、知らせてくださる肉体の棘を神様から贈り物として与えられている、そういうふうに言ってるんです。イエス様は時として私たちが傲慢にならないように戒めを与えてくださる、そういう経験を私たちもさせられる、そういうことがあるんじゃないでしょうか。しかしです、そういうことというのは困難だけが与えられるんじゃなくて、同時にそういう小さい弱いものだということを思い知らされるんですが、そんな私たちが働かなきゃいけない、この私の働きを必要とするというような機会も同時に与えられるんです。今日すっかり病んで憔悴しきっているパウロに、どうぞお語りください、そういう機会が与えられているように、ここにいる私たち一人一人もです。私たちが生かされているこの人生の中で、きっと神様のために生きる、神様の民として生きる、そういう出番がどこかで回ってくるに違いないんです。パウロがそんなふうに求められてこの回廊で語った内容については、来週以降改めて聞いていこうと思いますが、パウロ自身はおそらくこの時、かつて主イエスがナザレの回廊で同じように人々に語ったということを思い出しながら、ここで語ったんじゃないでしょうか。今アンティオキアの、回廊で語っているのはパウロです。しかしパウロは自分の思いつきを語るんじゃないんです。その昔主イエスがナザレの回廊で弟子たちに向かって、あるいはその回廊にいる人たちに向かって聖書の御言葉を聞きながら、あなた方が聞いているこの言葉は今日まさにここで実現しているのだと、そう語ってくださったように、パウロも今主イエスキリストがここに自分と共にいてくださる、そして聖書に語られている神様の言葉がまさにここで自分たちの身の上に実現していくんだ、そのことを思いながら語っています。そしてそういうことが実はキリスト者の生活の中にはあるように思うんです。私たちは 毎週毎週この教会堂に招かれ礼拝を捧げるものとされています。そして礼拝の中で毎週少しずつですけれども聖書の言葉に触れイエス様の福音に預かる者たちとされています。私たちは聖書の言葉を聞いて福音を理解して嬉しいと思って帰るんですけれど、それはここの場で喜ぶためだけではないように思います。私たちがこの場からそれぞれの生活の中に持ち帰っていく福音の言葉を私たちの中に蓄えてそれぞれの生活の中に持ち帰っていって、そして実は私たちが一週間生きていく生活の中で聖書の中に語られていた神様の言葉福音を思い返しながら、自分が今生きているこの人生ってのは本当に神様が与えてくださった感謝な人生だし、また神様にお仕えするんだと思って生きていく、そうやって愛の技に励んでいくというようなことが私たちの生活の中に起こるのではないでしょうか。キリスト者がそれぞれ地上で生活を営んでいくとき、そこには主イエスキリストが確かに共にいてくださるんです。私たちの生活がなかなか思うようにいかない、苦しんだり悩んだり嘆いたりするっていうことも私たちの人生の中には起こりますけれども、そのような時にも主イエスキリストが私たちと共にいて、私たちの苦しみを共に苦しみ、悲しみや嘆きを受け止め、そして私たちが一人ではないのだ、そうおっしゃってくださるんです。私はあなたのために十字架にかかった、あなたの過ちもすべて私がこの十字架によって清算をした、あなたは確かに過ちやすい弱いものかもしれない、力のない小さいものかもしれない、しかしあなたはそれでも私が共に歩んでいるものだ、そしてあなたは神様の愛のもとに置かれたものなのだ、イエス様が私たちの生活の中に共に歩んできてくださって、そう語ってくださる中を私たちは一日一日歩んでいくのではないでしょうか。私たちはそういうイエス様がよみがえりの初歩として私たちに伴っていてくださる、そのことを知らされ元気づけられ慰められ勇気を与えられながら、実は私たちも神様に愛される永遠の命に生かされているものなのだと、そう信じて復活の朝を希望を持って見上げながらこの地上の生活を歩むものとされています。時が良くても悪くても御言葉に支えられて生活をし、身をもって御言葉を明かしする、そのような感謝な生活を私たちはここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロとバルナバがキプロス島で思いがけず本当に真実が通用しにくい相手と出会ったときに、そのリーダーを交代したことがきっかけでヨハネ・マルコが一行を離れエルサレムに戻ってしまうという不幸な出来事がありました。二人とも心を痛め、特にパウロはその行った先のペルゲで体を壊し本当に大変な旅をするようになりましたが、あなたはその先にユダヤ教の街道を備え、あなたの御言葉を待ち望む人々を与えてくださり、そして弱いパウロがその弱さを担ったままでそれでも精一杯にあなたの恵みのもとにあるものとして主イエスキリストの十字架と復活の福音を語るように持ち運んでいてくださることを聖書から聞かされています。私たち自身は本当に小さな弱いものであり、愚かで悟りのないものであり、かたくななものですけれども、しかしこのような私たちのためにも主イエスキリストが十字架にかかりよみがえってくださり、 私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。どうか私たちも本当の自分の拠り所である主に慰められ励まされ勇気を与えられながら、今日それぞれに与えられている生活の中で自分がなすべき務めに向かって歩んでいくことができますように、どうぞ私たちがなすべき働き、また語るべきこと、そしてあなたが私たちに与えてくださる恵みのもとで、それに仕えて歩む光栄な生活を歩ませてくださいますようにお願いいたします。こんなに貧しいものが、しかしあなたの恵みによって生かされるときに本当に豊かに用いられ、そして私たちがあなたの喜びを表すものとして、あなたの喜びの中に生かされていることを周りの方々と共に感謝し、楽しみ歩んでいくことができますように、どうぞそのようなあなたの恵みのもとにある生活をもう一度私たちがここから歩み出すものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちがこの週どのような出来事に遭うのか存じませんけれども、しかしどんな時にもあなたが私たちのために お送りくださった主イエスキリストが共に歩んでくださることを感謝いたします。どうか主に伴われたものとして、私たちが落ち着きを与えられ、日々の生活の中で自分自身の務めに赴いていくことができますよう、聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌280番です。お立ちいただける方はお立ちください。
時主の義をまといて見舞いに高まし我が君へすこそ救いの言わなれ救いの言わなれアーメン。
お座りください。心音感謝献身の印として献金をいたします。献金の御用を船木歩姉妹と小林聡兄弟にお願いいたします。お祈りを船木歩姉妹にお願いいたします。
天の父なる神様、3月の第3主日礼拝にこうしてたくさんの兄弟姉妹とともに招かれ、また集い賛美することができましたことを感謝いたします。また今日も新たに御言葉に預かったこと感謝いたします。どうか今日から始まる一週間、御言葉とともに歩むことができますように強めていてください。また今世界中において目に見えないウイルスの感染が止まりません。その中で恐れを感じたり不安を感じて歩んでおります。どうか中で高齢の方や持病を持っておられる方、また子どもたち、またすべての人に主の支えと守りとが豊かにありますように。そして主が共に歩んでくださっている恵みに感謝して歩むことができますように。主を信頼して委ねて歩むことができますように。今レントの時を過ごしておりますが、主が私たちの罪をあがなってくださるために歩んでくださった道のりを思い馳せ、感謝して歩むことができますように。 今日共に集えなかった兄弟姉妹を思います。どうかそのお一人お一人の上にあなたの慰めと支えと恵みとが豊かにありますように。今お捧げしたものは神様からいただいたほんのわずかなものですが、どうか神様の御用のためにお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。
アーメン。お立ちいただいて唱詠541番を賛美し、その後祝福に預かります。それでは諸報告に入ります。本日は初めて愛宕町教会にご出席になられた方がおられますのでご紹介をいたします。お名前をお呼びいたしましたら差し支えなければお立ちいただきたいと思います。牧師がお祈りいたします。大久保悦子さんいらっしゃいますでしょうか。 聖愛幼稚園のご紹介で、南アルプスフォースクエア協会の会員でいらっしゃいます。先生お願いいたします。
天の父なる神様、大久保悦子さんとエミリーさんと2人の方々をあなたは今日私たちの教会にお送りくださり、共にあなたを賛美する時をお与えくださったことを感謝いたします。姉妹方にあなたが命を与え、ここまで持ち運んでくださったことを本当に感謝いたします。エミリーさんが昨日幼稚園を卒園し、4月から小学校へと進まれますが、どうぞその生活の上にここまであなたが守り持ち運んでくださったように、これからの歩みの上にも主が共に歩んでくださいまして、いつもあなたの祝福をのもとに置いてくださることをどうかあなたがなさってくださいますように、どんな時にもイエス様が共にいてくださる中でこのご家庭が持ち運ばれますように願います。感謝してイエス様のお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ようこそいらっしゃいました。それでは週報を読みいたします。週報の左側をご覧ください。本日は幽霊杯がございます。7時半から宍戸久子牧師の説教で行われます。どうぞ覚えてご出席ください。また来週の奉仕者業務報告、次週礼拝予定等につきましてはそれぞれご覧いただきたいと思います。欄外ですけれども、金曜礼拝がございます。来週の集会の今週の集会のところでもう一度お読みいたします。右側の週報の右側をご覧ください。本日の集会、教会学校教師会、教会学校洗礼準備会、礼拝準備会はすでに終わっております。教会学校は幼少科の説教を石橋和義兄弟、中高科の説教を弓田聡兄弟がしてくださいました。この後、礼拝の後、聖歌隊の練習と祈りの商談がございます。交わりコーナーと教会学校の教師会は休会となります。今週の集会、祈祷会です。第1回、18日水曜日4時半から聖愛幼稚園において行われます。2回と3回は12日とございますけれども、19日とご訂正ください。木曜日の1時半からと8時からネヘミヤ記11章とございますけれども、ネヘミヤ記13章です。それぞれに司会者が聖徳二郎兄弟、雨宮治兄弟です。どうぞ覚えてお集いください。金曜礼拝が今週はございます。20日金曜日10時半から、今度の金曜礼拝は2017年に夏季伝実習に来られていました永田洋介神学生がいらっしゃいまして、説教のご奉仕をしていただくことになっております。どうか覚えてご出席ください。それから21日の土曜日1時半からマルコの会が開かれます。山梨文区の教師会は16日8時から、6時から甲府中央教会です。教会ニュースをお読みいたします。レントの時を過ごしています。主が私たちの救いのため十字架に向かって歩んでくださったことを覚え、万事について祈りを持って過ごしましょう。洗礼を希望する方は牧師または役員までお申し出ください。キリスト教教理を学び準備といたします。次の星です。今年も聖書リレー通読を行います。29日の礼拝後に創世記1章を読み、31日火曜日から4月の9日木曜日まで午前7時から午後10時の時間帯、1枠20分で聖書を読んでいきます。担当表を掲示しますので、どうぞお名前をお書きくださりご参加ください。 担当票まだ掲示していませんでけれども、今日の夜くらいには貼っておきますのですいません、教会にいらしたときに記しておいていただければと思います。次です。先週伊豆長岡温泉にて東海教区信徒収容会が行われました。東京教会から宍戸俊介牧師、聖堂国広兄弟、聖紀今朝兄弟が参加し、聖堂系が立証をなさいました。感謝でした。次です。山梨文区祈りのカレンダーで今週16日から22日は山梨県教会一懇談会を覚えます。祈りの課題、一懇のイースター蒼天礼拝と超教派の交流を覚えて、どうぞお祈りください。次です。地域の道路工事のため2月25日の火曜日から3月31日の火曜日まで工事車両の駐車に協力しています。西北側の駐車スペースが狭くなっていますけれども、ご注意ください。次です。コロナウイルスの対応について以下のように定めました。交わりコーナーの昼食について4月1週まで中止します。4月2週以降については4月の役員会で改めて相談いたします。念のため手洗いを入念になさってください。マスクをなるべくなさってください。体調にお気をつけください。そして何よりも、この試練の時が過ぎ去りますよう、神様に祈りをお捧げください。特別感謝献金者をの奉命をお呼びいたします。西条高重兄弟、徹子姉妹、感謝として捧げられております。報告は以上ですけれども、何かございますでしょうか。はい。
はい、初期からですが、本日皆さんの集合写真に2020年度の各部の名簿を入れさせていただきました。皆さんに希望を募ってですね、いただいておりましたけれど、それに基づいて作ったものです。全員の方が出してくださってませんので、名前が漏れている方もいらっしゃるでしょうし、また前のままに定めさせてくださったいただいた方もいると思いますが、追加変更可能ですので、ご希望がありましたら私の方に申し出てください。これ2年間この名簿に基づいた部活動を行いたいというふうに思います。あともう一点、コロナのことで、今日はですね、消毒液を受付のところに置きました。というのは基本的には手洗いを受付の後やっていただきたいんですが、なかなかそれが困難な方とかもいらっしゃると思いますので、その場合には消毒液を使ってください。また消毒液、あれがですね、医療用の消毒エタノールで手が荒れる非常に強力なやつですので、合わせて乳液も隣にありますので、それもお使いいただければというふうに思います。あとですね、教会内のドアの取っ手等は一応アルコールで、今日拭いてありますので、そのことも覚えていただきたいというふうに思います。以上です。お願いいたします。
その他に何かございますでしょうか。最後に一つ報告を忘れておりました。本日の礼拝出席者数は63名、教会学校の出席者数は15名、欠席届が10名から届けられております。それでは以上をもちまして礼拝を終わります。